創世記4章1節から7節です。6ページです。創世記4章1節から7節をお読みいたしますので、どうぞお聞きください。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊のウイゴの中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか。なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているのなら、受け入れられる。しかし、もし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを収めなければならない。お祈りを捧げます。恵み深い父なる神様、主の御名を褒めたたえます。私たちに教会、また兄弟姉妹を与えてくださり、共にこの世を歩んでいくことができる恵みをありがとうございます。教会の兄弟姉妹のためにお祈りいたします。どうか体が弱っている方々、また介護や病気のご家族を助けている方々が、神様の憐れみを受けて癒され、また平安が与えられますようにお祈りをいたします。子供の中には進学する子供たち、また進級する子どもたちがいますけれど、新しい学年、新しい学校でも、また神様に守られて学校生活が楽しくできるように助けてください。学校を卒業して就職する方々がおられます。ご両親の元を離れて一人暮らしを始める方々もおられます。どうかその新しい歩みを神様が守ってくださり、新しい職場や同僚、またいろんな関わりのある方々からも行為を受けることができるように守ってください。そして4月から転勤される家族の方もおられますけれど、新しい赴任 先に行ってからもどうか神様からの憐れみを受け、人間関係や仕事が守られるように助けてください。成人して今別に過ごしている方々、神様を求め、また信仰を持つことができるように、その生活をもお守りください。今日は創世記の4章から神様の御言葉を学びます。どうか私たち一人一人に聖霊様ともにいてくださって、悟りを与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。先週私たちは神様がアダムに命じたことについて御言葉を聞きました。神様はご自身の形として、ご自身の似姿として人を作られました。神様の品性と性質が映し出されるような存在として私たち一人一人を作られたということです。人が罪を犯し堕落した以降は、神様の完全な姿を持っている人はこの世からいなくなりました。神様の形が全くなくなったとは言えませんけれど、人にある神様の形は傷つき壊れてしまったのです。もう人は罪のない状態ではなくなりました。聖なる状態でもなくなりました。ですが私たちは十字架の贖いを通して神様の形を回復するのです。先週学んだ神様の形の一つは、すべての被造物を支配する神様の代理人としてのイメージでした。人を作られた次、神様が人に命じたのはこのことです。地を従えよ、すべての生き物を支配せよ。神様の代理人として被造世界を開拓し、それを守ること、保つこと、このことが神様が人に命じた働きです。もともと働きは人に祝福として与えられたものでしたけれど、罪によって働きにおけるすべての状況が呪われてしまいました。神様は人に対して茨とアザミを生えさせるとおっしゃいました。この茨とアザミは今日の私たちのすべての働き場にも生えています。家庭や職場や私たちの学校や、すべて私たちが働く場所に、私たちは自分の働きに対して満足な結果を得ることは たやすいことではなくなりました。顔に汗をかかないといけない働きをしないといけません。他の人を満足させることはもっと大変です。人は糧を得るために顔に汗を流さないといけなくなりました。今日の箇所に出てくるカインとアベルも顔に汗を流しながら働いていました。カインは畑仕事をする人でした。またアベルは羊を飼う人でした。今日はこのカインとアベルの話を通して共に学びたいと思います。一つ目のポイントです。カインとアベルが捧げた礼拝についてです。カインとアベルが捧げた礼拝、4章の1節から3節をお読みしますので、どうぞお聞きください。4章の1節から3節をどうぞ。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。罪を犯したアダムとエバはエデンの園から追い出されました。エデンの園から追い出された二人はこの世の悲惨な現実に直面しなければなりませんでした。この世はエデンのように安全で豊かなところではありませんでした。そこには飢饉があり、危険があり、病気や死がありました。互いに敵対し、孤独で虚しいところでした。アダムとエバが生まれて何年ぐらいが経っていたかは分かりませんけれど、父なる神のもとを元で安心して暮らしていたまだ幼い二人がですね、父と生き別れをしたこの出来事は彼らにとってはトラウマのようになったと思います。エデンの園から追い出されたアダムとエバはその日たくさん泣いていたと思いますね。神様も心を痛めておられたでしょう。アダムとエバがエデンから追い出されてから初めて記されている出来事は彼らに息子が生まれたことです。神様から慰めを受けました。彼らは神を褒めたたえ、息子をカインと名付けました。カインという名前は私は得たという意味です。また カインの弟が生まれましたけれど、彼の名前はアベルと名付けました。アベルという名前は空気、呼吸、虚しさや空っぽという意味です。この二人の名前から推測すれば、アダムとエバは長男のカインを弟より大事に思っていたではないか、なかったのかなと思います。カインとアベルは成長してそれぞれ職業を持ちました。カインは畑を耕す人になり、アベルは羊を飼う人になりました。そして彼らは神様に捧げ物をするぐらいの自立した大人になったのです。主への捧げ物は簡単に言えば神様へのプレゼントです。普通私たちは誰かを喜ばせたいときにプレゼントをしたりしますけれど、また人から何か特別な好意を受けたときにも、その感謝の気持ちとしてプレゼントをしたり、人に申し訳ないことをしたときにも、謝罪の気持ちとともに物を贈ることがあります。神様に捧げ物をするというのは、つまり神様を礼拝するというのは、人が神様と関わりを持っていたいという願いです。人が神様に会いたいという願いです。エデンの園にいた時にアダムとエバは神様に会うことができました。しかし罪を犯してからは神様に会えなくなったからです。神様と人間の関係が断ち切られてしまったからです。神様を正しく礼拝することがわからない人々は神様を求めて偶像を礼拝のような間違った方法で礼拝をしたりする人たちもいますけれど、私たちは神様を礼拝を通して正しく交わりを持つことができています。収穫の時になってカインとアベルは神様に捧げ物を持ってきました。二つ目のポイントです。カインとアベルの捧げ物についてです。三節から四節をお読みいたします。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊のウイゴの中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。その時は畑の実りの季節でした。カインとアベルは親から教えられた通りに捧げ物を準備して神様に会いに来ました。カインは 畑仕事をしていたので、畑の収穫の中から一部を神様に捧げました。また、アベルは羊を飼っていたので、羊のウイゴの中から肥えたものを捧げました。しかし、神様は弟アベルとその捧げ物には目を留められましたけれど、カインとその捧げ物には止められませんでした。神様への捧げ物は尊いことです。しかし、神様が目を留めない捧げ物があることを今日教えられます。神様が目を留められない礼拝があることを私たちは教えられます。私たちが毎週礼拝を捧げていますけれど、神様がある人の礼拝は目を留めて、ある人の礼拝には止められないということです。正確に言えば礼拝だけではなくて、それを捧げる人にも目を留めないということです。これは礼拝者である私たちにとって重大な問題ですね。神様はなぜカインとその捧げ物に目を留められなかったのか。その理由についてはいくつかの一般的な解釈がありますけれど、これは今日のメッセージの結論ではありませんが、その中から3つを皆様に紹介したいと思います。一つ目はカインの捧げ物の品質、クオリティですね、が劣っていたからだという解釈です。捧げ物を持ってくるとき、弟のアベルはウイゴの中から肥えたものを持ってきました。一方、カインの捧げ物については特別な説明がなくて、カインは普通に大地の実りを持ってきたのではないかという解釈から、アベルは心を込めて捧げ物を持ってきたけれど、カインはそうではなかったという解釈です。二つ目の解釈は、カインの捧げ物が血を流す動物でなかったから、アベルは血を流す羊でしたけれど、カインは穀物だったからだという解釈です。そして三つ目は、捧げ物をするカインの動機が悪かったから、良くなかったからだという解釈です。これは神様が奉納物、この捧げ物だけでなくて、その人にも目を留めておられたと書いてあるからです。ですから、その人の中にあるものを神様はご覧になって、それと共に捧げ物を受けてくださったという解釈から、そのような理解をしています。しかし、このような解釈に対する聖書の明確な根拠は 見つかりません。ですからどちらの解釈の可能性も開かれていると言えます。また逆にこのような解釈の可能性がなくなることもあります。伝統的に教会ではカインに対して罪深い人、神様を心から礼拝しない人と考えていました。しかし私はカインの捧げ物や動機が良いものであった可能性について考えてみたいと思います。カインが神様に捧げた畑の作物は決してアベルの羊の肉に劣らないものでありました。3つ目のポイントです。カインとアベルの信仰について。聖書の5節と6節をお読みいたします。4章の5節と6節をお聞きください。しかしカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか。なぜ顔を伏せているのか。神様がアベルの礼拝は受けて、カインの礼拝は拒んだ理由、その確かな理由の手がかりが、新約聖書のヘブル人への手紙に書いてあります。11章の4節です。ヘブル人への手紙11章の4節。2017年版ですと451ページ。第3版ですと438ページです。ヘブル人への手紙11章4節をお読みいたします。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが証しされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。アベルの捧げ物が良い捧げ物となった、良い捧げ物とされたことは、アベルの信仰によるものだと言っています。これは言い換えれば、カインは信仰によらなかったので、その捧げ物が良い捧げ物とされなかったということになります。それでは信仰による捧げ物、この反対の意味はどういうものでしょうか。それはただ不信仰による 捧げ物というよりは、行いによる捧げ物です。信仰によらない行いによる捧げ物をカインは捧げていました。実はカインはアベル以上に一生懸命捧げ物、そして礼拝を準備していたかもしれません。しかし彼には神様の恵みに頼る信仰が欠けていたことを私たちは考えられます。神様の恵みに頼らない礼拝は必然的に人の功労、人の努力に頼るようになるでしょう。自分の努力、費やした時間、心を込めて準備した捧げ物、このようなものは表に表すことができるようなものでありますけれど、神様は人の表を見る方ではなくて人の中心を見ておられますから、神様は一人一人の信仰を見ておられるのです。このように自分の功労に頼る礼拝はこのような誤解をすることになりやすいです。どういう誤解かと言いますと、この礼拝が当然のように神様に受け入れられるという思いです。いえ、当然神様に受け入れられなくてはならないという思いになりかねません。それでカインは自分の捧げ物が拒まれた時、自分の礼拝が正しいものであったことを神様に強く訴えました。彼は神様の前で激しく怒り、顔を伏せていたのです。弟が受け入れられて自分が拒まれたことが不当であると感じていたでしょう。一方、信仰による礼拝とは神様の絶対主権を認めて神様の恵みと憐れみを乞い求める礼拝です。神様が私たちが捧げたものを受け入れること、またはそれを拒むことは神様の主権であり、神様が決めることです。私たちの罪を許す許さないことは神様の恵みであり、私たちの努力の代価ではありません。すべてにおいて神様の主権、神様の恵みであることを信じて捧げる礼拝、これが信仰による神様への礼拝となるのです。この礼拝を神様が受け入れてくださるだろうか、それを 恐れながら捧げる礼拝、このような礼拝です。神様は私たちが信仰によって神様に来ることができるようにイエス様をこの世に送ってくださいました。そして十字架を通して贖いを成してくださったのです。私たちの毎週の礼拝、また日々の礼拝が私たちの人生、この人生やこの礼拝における神様の主権を認めることから始めなければなりません。私の努力、私が準備した捧げ物が小さくて足りないものでありますけれど、神様、私にはこれしかありません。今私にある良いものを捧げます。私を憐れんでこの礼拝を受け入れてください。ライトハウス教会の兄弟姉妹たち、兄弟姉妹の皆様と共に捧げる礼拝がこのような信仰による礼拝であることを祈り、また歩んで、共に歩んでいきたいと願います。お祈りをします。神様を離れた私たちは孤独で怖いです。この世の殺伐とした、この世の中で私たちは孤独でした。けれど私たちを憐れんでくださり、私たちのところに来てくださったイエス様、ありがとうございます。イエス様の十字架の贖いを通して、今私たちは信仰による恵み、信仰による許しを受けていますことをありがとうございます。この信仰によって日々の歩みをしていくことができるように、また信仰によって生活の中でも神様の姿を表すことができるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。